というわけで、はい、今回、取り上げる映画は悪夢のエレベーターっていう感じでね、
はい、
タレントとか放送作家とかやってる堀部圭介、
はい、堀部圭
介、圭介さんの、
はい、
初監督作品ということで、K2 勝俣邦和と K2 を組んでた
勝俣邦和と組んだの？
そうだよね、 K2 だよね、 K2 の片割れだよね。
あ、そうなんだ。
え、そうじゃなかったっけ。
いやいや、そうなんだ。
確かそうだと、そうだと思いますよ。ええ、
漫才やったんだ。
漫才っていうか、まあお笑いユニット、うん、K2 ってなんだろうね。漫才とかじゃないよね、なんかね、多分金ちゃんファミリー内でのなんか。
あ、金ちゃんファミリーにいたんだ。
確かそうだよ、金ちゃんファミリーから生まれたユニットみたいな感じで。
でも堀部圭介っていう人はさ、うん、役者で出てくると、うん、ほとんど外れがないよね。
うん、うまいよね。
うまい、
うん、
うまい。出てくると見ちゃう、
うん、
俺夏目漱石の役とかやったやつとか見たけど、こんな感じの夏目漱石いるかもっていうぐらい、
うんうんうん、
すごくどの映画に出てきても、うん、いい仕事をする、
うんうん、そうだね、
うん
うんうん。でまあ、話としては、まあ、悪夢のエレベーターっていうのから想像できるような感じで、エレベーターに閉じ込められちゃった
っていう
と見せかけてみたいなね、
はいはいはい、
これもネタバレしちゃうよね。
これはでもどうしましょう。
これネタバレしちゃいますよ。
どんでん返しの映画なんだよね。
そうそうそうそうそう。だから本当に、
まあ、ある程度までやってみましょう。
ある程度までネタバレなしでやってみましょう。
こっから先はネタバレって言ったらば、
もう見た方がいいです。
見た方がいいです。
いや、まあそこそこ俺楽しめたので。
ほうほう
ほう。うんうんうん。楽しめると思いますよ。どんでん返しなので。
どんでん返し。
どんでん返し的なものが好きな人はそこそこ。
うん。うん、でも最初の、うん、内野正明って言ったね、あの人。
うんうん、
内野正明の、うん、最初の演技は仕掛けにしてもくどくなかった。
くどくなかったっていうか、どういう
兄ちゃん、なんとかやろ、
あ
バシャバシャヤクザじゃないわいみたいなことずっと言ってるけど、ちょっとくどい後半の方でそれをやめるから、
うん、
楽しく見てるけど、エレベーター内中での内野正明の関西系のヤクザの演技は、
まあでもわざとやってる
わざとやってるにしても
っていう話。
ちょっとくどかったなと思った。
もうちょっとナチュラルにしてもいいんじゃないの。
もうちょっとナチュラルにしてもいいんじゃないの。そんなに別にさ、ノリノリでやってんのが分かるけど、
まああそこの演技としてはまあ好き嫌いあると思うな、それはな。嫌な人は多分嫌だと思う。俺もちょっとああって思ったけど、
うん、
まあでもああいう演技ってまあでも内野さんがやってるからこそ、
そう
まだ見れるんだよ、多分、うん、まだ見れるんだと思う。もっと下手な役者がやってるともう勘弁してくれっていう風になると思いますよ、本当に。うん。で、うん、ネタバレしないところで、
まあじゃあこれダメかな、やっぱりネタバレ。
ネタバレしないとダメでしょ。
ダメなんですね。
これダメなんですよ。
まずどんでん返し者としてどうできてるかっていうと、
うん、
一番最初に、ミス知らずの4人の人間がエレベーターの中で閉じ込められてる、
うん、
であっと気がつくと、
うん、
でお互いそのこのまま死ぬんじゃないかっていう、うん、もう死ぬかもしれんっていうことで、こうお互いがこう遺言を残そうよという流れになってくる、
うんうん、
でその遺言を残すしていく中で、うん、どうやらそのうちの、まあ、全員が訳ありでさ、一、
うん、
人は超能力者だったり、一、
うん、
人はなんか刑務所から出たばっかりだったり、うん、女の子の方は何だっけ、
ゴスロリで、
自殺願望があるのかな、
自殺、今から自殺しようと思ってんだよ
って言うんだよ
、屋上から。一番この辺りで一番高いマンションだからここに来たの、なんつって。
ああ、そっか、
うん。
それで、斎藤匠。
斎藤匠は、
奥さんが妊娠してるのかな、してるのかな、ず不倫してるんだ。
うん、浮気してて。
浮気してて。
それで、奥さんから、あ生まれそうっていう電話がかかってきたので、愛人の家から家に急いで帰ろうとしてる途中で閉じ込められ
た。閉じ込められた、
うん。
っていうのが分かる。
うん、
で、ところどころさ、
うん、
面白い部分もあるのよ、
うん、
例えばこう 斎藤工が目覚めたところから話が始まるんだけども、うん、あんちゃんすんごいスパーンすっ飛んだで、
うん、
マトリックスみたいやったでっていうと、ああなんかマトリックス的なこう、ああ CG だから、ああ本当に人形で作ったのか分かんないような、ボーンって入ったりとか、ああまあそこそこ面白いんだけども、
うんうん、
でもあまりにもまずその、うん、出の部分でのさ、
うん、
登場人物の作り込み方が、
うん、
オーバーすぎるでしょ。
まあね、
まず全員分けあり、
うんうん、
すぎるじゃない、
うん、
まずは、
うん、
全員が、
まあでもそうなるのはしょうがないよね、
まあ、しょうがないにしてもさ
うん、うん、
しょうがないにしてもさ、
うん、
でその前に、
うん、
もちろんこれは映画としての、うん、あの仕掛けなんだけども、オープニングで実は、うん、内野正明が野球場で野球を見ながら、
うん、
俺の人生は今どこら辺にあるんだろう、
うん、
野球で言えば、
うん、
一発逆転のチャンスってあるのかな
みたいなね、
みたいな
人生君みたいな、
人生君みたいなことをぼんやり考えてる、
うん、
でそれは関西弁じゃないから、
うん、
あの時点で、
うん、
俺どっちかっていうと、
うん、
何か舞台を見てるような気になってくるんだよ、
うん、
映画っていうより
エレベーターに閉じ込められた、
閉じ込められてる、
うん、
あれを見ている時
点
で、
うん
うん、でどこまで騙そうとしてるのかなっていうの、割と堀部さんっていう人が本気で騙そうとしてるのか、
うんうん、まあ本気で騙そうとしてんだったらああいうオーバーなことにはなんねんだろうな、多分な、
つまりここは要するに鳴らしで
鳴らしで、
うん、後半の仕掛けの方が本当だよっていう計算、
うん、があるんじゃないの
なのかな、
うん、
ちょっとね、
うん、
肝心のエレベーター内の方が助長だったんですよ、俺にとっては長いなと思って
助長長い、
うん、長い、うん、それから出てくる人間のドラマが、
うん、
全部衝撃団、うん、衝撃場で見るような葛藤のドラマなので、
うん、
超能力者でスプーンが回りますとか、
うんうんうんうん、
なんだかなこれなぁと思って、これねやこれなぁと思って、
うん、
でそれは実は、うん、要するに、引っ掛けでさ、
うん、そうそうそうそう
ね、
うん、
引っ掛けなわけだ、
うん、
で私立探偵が仕組んだ、
うん、
ある種のそのまあ、スパイ大作戦的な仕掛けだったわけで、
うんうん、
そっから話が初めて、ああ滑らかに進んだなとは思うんだけども、
うんうんうん、
ちょっとやっぱおかしいなと思うところ、なんとなくここどうだろうと思うところなかった俺全体的にはね、
うん、
面白かったとは言えないけども、うん、まあこんなもんかなという、ただ俺が堀部圭介っていう人に期待してた割にはなんだよ、
うんう
ん、もっと面白いものだと思った、最人だと思ったから、
ただ俺は逆にね、
うん、
エレベーターないのドラマがまず最初あるじゃん、でそこで一回ネタがバレるじゃん、
ネタ割れるね、
割れるじゃん、これはこうこうこういうわけでこういうことやってたのです、
うん、
っていうのが割れた後でさ、そのエレベーターで閉じ込めるまでの話をやり出すじゃん。
やるね。
そこが俺割と長く感じられたんだよね。もう結局エレベーターに行くっていうのは分かってるわけじゃん。
分かるね。
最終的にはこの話はエレベーターに向かうんだな、閉じ込められるっていう話になるんだなって、それでネタ割れた時点でもどういう意図を持って閉じ込められるっていうことになるのかっていうのも分かるわけじゃん。
分かるね。
もう、ケツが決まってるドラマをさ、割と長めに丹念に描くわけですよ。もう分かってっからこれ、どこに行くかっていうのは、っていう話になるんですよ。
その辺がだから、堀部さんっていう人もさ、
うん、
まだちょっと客を信じきれてない部分、
うん、
飛ばしちゃまずい。
そうそう、そうなんだよね。だから丹念に、こういう理由があって、こういうメンツで集められて、こういうキャラクターたちなんですよっていうのをいちいち説明するからさ、
細かく、
そこがね長く感じられた、俺はテンポが悪く感じられて、でこの話で100何分でしょ、長い、やっぱり
長い、
やっぱ長い、90分以内には
以内だと思う、
やってほしいね、
俺もね長いな
と思いながらせ、
長いなと思う、
長い
でね、
うん、
俺はねこれ勝手な想像ですけど、うん、探偵事務所に、
うん、
うちの正明の探偵事務所に、
うん、
女の子が来るわけだ、
う
バイトさせてくださいみたいな感じで、
うん
うん、でね、うん、堀部さんっていう人はどうも、うん、どうやっぱり誠実な人で、
うん、
お釜は信じられる、
うん、
不倫してるやつも信じられる、
うん
ね、
うん、
つまりあの裏ぶれたやさぐれた私立探偵も信じられるけども、うんうん、その事務所の中に、
うん、
いきなり10代とも20代ともつかぬような綺麗な女の子がバイトさせてくれって言いに来るっていうことは、
うん、
ありえねえってやっぱ思ってんだよ、
うん、
だからね言い訳が長いの、うん、
あ
クリスティがとか、
ね、
いろいろ言い訳するんだけどでね、それは見てるこっち側でも感じるんだよ、
うんう
ん
うん、
あれ信じてないなという。
ああ、
堀部さんはどうも信じてない。
ああ、もう俺は信じてねえから観客もちょっと説明しとかなきゃ信じられねえだろう。
一生懸命嘘をついてくれるんだけども、ああ、堀部さん自身がさ、うん、物語に乗って信じてない。いや信じちゃえばいいんだよそんなもん。
ああ、
ありがとうからって言っちゃえばいいだけの話なの。
来ますよ来ますよ。
まずもう来るでしょ。来るでしょ。どうもやっぱり現実的な人で、
うん、
それはねえだろうって。そこが一番の肝だと思ってんだよ、
うんうんうん、
一生懸命丁寧にやるんだけども、うん、そこで言い訳すればするほど、うん、おかしいって見えちゃうわけ。
で俺あの子そこで気づいた。
俺あの子が来た時点でね、うん、もうちょっとおかしいなと思ったんだよ。こんな子来るはずないっていうふ
う
に思ってる、
うん
うんうん、こんな汚いところへ来てバイトさせてくれっていうふ
う
に言うわけじゃない、うん、なんか彼女が一つあるんじゃないかっていうのを、うんうん、俺はあれ見た時点、あの子が来た時点で思ったわけ。
うん、
それでね、まあ実際にこう組み込んでっていろんな仕掛けをしてって、うん、薬を打つんですよ。
はいはい。
斎藤匠、うん、要するに斎藤匠を引っ掛けるための仕掛け、うん、仕込みだったから。
うん、で一回斎藤匠を、気絶させなきゃいけない、眠らせなきゃいけない。
眠らせなきゃいけない。
うん、
ということで薬を打つわけだ。
うん、
薬、
うんう
ん。あれ最初に。やったのももうあれも薬だったの。
あれも薬。
あれも薬だよね。
うん、2回打たなきゃいけないんだよ結局。
2回打て
ない。2本用意してる。
2本用意してるんだ。
うん。
それで事前の打ち合わせで番の前のシーンで、
うん、
女の子がね、
うん、
あ予備に私1本じゃあ、 あの所長持ってますよ。
うん。うん、
って言って、うん、受け取るわけ。
うん、
あのうちの正明君です、うん、探偵から、うんうん。だけどさどうもね。
うん、
俺が疑い始めたせいかもしれないけども、うん、あのセリフがねすんごい浮いてんのよ。あのセリフは要するに伏線なんだけども、
うん、
あの堀部圭介監督が、
うん、
バレないようにバレないようにやってるからこそ、
うん、
バレちゃってんだよ、
うんう
ん、あこれはおかしいと、うん、だってそれまで引っかかるセリフないんだよ、
うん、
これ伏線ですよって思わせるようなセリフも俺も引っかからずに見てたけども、
うんうん、
あそこだけ、
うん、
変に仕掛けっぽいのよ。
あ
私もう一本持ってますよと、
うん、
だから目が覚めないんだ実は、
うん、
2回目撃たれた時に斎藤匠は、
うんうん、
でなぜかというと、
うん、
毒だから、
うんうん、
それは、
うん、
睡眠薬ではなくて、
うんうん、
ね、
うん、
でどうもね、うん、その辺の嘘のつき方が、
うん、
あの要するにそのデリケートすぎるというか、
うん、
神経質すぎる。
ああ嘘をつくのが下手
な、嘘をつくのがちょっと下手だなっていう、
うん、
つまりしれっと嘘をついちゃえばいいのに、うん、一生懸命こう細かく細かくやっててひょいっとやるから、
うん、
だからもうポーカーフェイスでさ、うん、あのなんかほいほいってやっとけば多分バレなかったであろうことを、
うん、
やっとるからどうだろうなっていう気は俺はした。
ああ
ちょっとした。
あ、分かんないね。原作もついてるしね、これ。
うん、原作ついてるから。
ただこれ
俺活字でやられたら分からんよ。これ
原作あるっていうのは俺知らなかったんだけど、
うん、
これ何木下ハンタっていう人の小説なんだけど、
うん、
これそんなに話題になったの？
知らない。
小説になって舞台にもなってテレビにもなって映画だよ。これ相当なさ、
メディアミックスですね。あとはあれだよ、パチンコになるだろ。
相当なベストセラーじゃないとなんだよこんなの。俺全然知らなかったんだけど、この原作小説。
俺も映画になって初めて。悪夢のエレベーター。
うん、全然知らないね。
うん、
なんだろうね、なんだろうね、なんでこんなにもてはやされてるの、もてはやされてるっていうか、テレビも知らないし舞台も知らないし、
俺全く今の人生の中で悪夢のエレベーター知らずに来ちゃったけども、
来ちゃったけども割となんかもてはやされてるんだなって思ってちょっとびっくりしちゃったんだけど、
なんかどっから出るの出版社、
幻冬舎、
やっぱりね、
幻冬舎っていうのはやっぱりそういうのを、
いや幻冬舎はだって桜井亜美先生
を用意してるから
肉食中継の出版社ですから、ああ
もう
やるときはやりますよ、
売り込みがすごいんだ
ろうね、売り込みはやりますよ、
どうすかどうすか、
金を払ってでも恥はかけるって
舞台どうすか、
うん、
あなるほど、そうやって広げていくんだろうな、多分やりあの売り込みやすいところから売り込んでいってどんどん広げていくんだろうな、多分な、舞台どうですかなんつってお安くしときますなんつって、それでテレビに行くときはほらあの舞台にもなったんですよなんつって、ああそうか、
わらしべ長者だ、
舞台にもなったんですか、じゃあちょっと深夜枠でなんつって、それで映画のプロデューサーにテレビでちょっとやったんですよこの間なんつって、この小説なんつってさ、どんどんそうやってでかくしていくのがうまいんだろうな、多分な、
うまいんだろうな、これ
いやでも仕掛けとしては面白いと思いますよ、これ俺は面白いと思ったけどね、衝撃場的って言えば衝撃場的
でしょ、スケール小さかったんだよ、うんうん、思ったよ、うん、もっと、
うん、
だ俺が堀部圭介に対して の、 この期待値が高かったのかな、うん、
ただこれね、売り方難しいよね、
バラしちゃいかんしな、
バラしちゃいかんのですよ、で多分
こいつ死ぬみたいな、
予告編さ、予告編とか俺見てないけど、これ単純にあれでしょ、そういう売り方なんでしょ、
うん、
エレベーターに閉じ込められたどうしようみたいな映画だとして売ってんでしょ、
売ってるね、
そうするしかないもんな、
そうしかない、
でもそうじゃないところが面白いのに、例えばこれさ、もっと売っていける話だと思うんですけど、
どこに
例えばあの
小田裕二主演で、
違う違う、そうだからさ、うん、それこそこの探偵、うん、探偵を主役にしたシリーズとしてさ、
出てるでしょ、
出てるの、
悪夢のエレベーターシリーズ
になってる、あ、なってんだ、
うん、
なってる、
小説はなってるよ、
あ、なってんだよな、うん、多分な、だただそれだとさ、やっぱやりにくいんだよな、
まあ、やりにくいよな、
やりにくいっていうか、
もう
発展しづらいんだよね、多分プロデューサーとしてもさ、これ第一弾で持ってきたらさ、いやこれシリーズに なこれしこの映画がシリーズになっていきにくいよね、多分、
まあどんでん返しっていうことを求めてくるからね、客はね、
うん、で売り方難しいよな、エレベーターに閉じ込められる、
まあ、でもこの次も悪夢のエレベーター2らしいよ、
あ、2やるんだ、
いやっていう小説らしいよ、小説は、
あ、結局エレベーター2、
うん、悪夢のエレベーター2っていうんだって、小説のタイトル
は、でも今度はさすがにエレベーターに閉じ込められないでしょ、
知らないけどそうなんじゃない、悪夢のエレベーターっていうことまたかよって、
またエレベーターに閉じ込められるの、
だよっぽどエレベーター好きなんじゃないの、
そうなの、
いや知らないけど
この探偵を主人公にした別の事件が起きるっていう話じゃなくて、
だから探偵も巻き込まれるんでしょ、またエレベーターで、
またエレベーター、
俺が思ったのは、うん、あの女の子との関係でまた事件が、
ああそれはあるかもしれないよね、うん、そういう発展の仕方あるじゃん、
うん、
ただ
またエレベーターかよ的 な、
的なエレベーター探偵みたいにな
っちゃう、
それはないな、それはないよな、でも本当なんか売り方難しいよなこれな、
バレちゃいかんしな、
バレちゃいかんしさ、売り方これ難しいだろうなと思った、どんでん返しがに次ぐどんでん返しみたいなさ売り方だとさ、もっと見たいと思うお客さんいると思うんだけどさ、うん、そういう売り方できないじゃん、なんか難しいよね、
まあ単体だよね、スティングみたいにして、
うん、
スティングだってあの話の続きは別に見たくないじゃない、
スティング、
うん、見てないの、
見たよ、
うん、
あの話の続きって何、
だからスティング終わった後のあの二人の物語とか、
スティング2、
うん、
スティング2
あるけどさ、
あるじゃん、
あるけどさ特に見たがないでしょ
俺見ちゃったけど、
見たの面白いの、うん、
まあまあ面白いよ、
そうなんだ、
っていうかさ、あのスティング2なんてさキャスト変わってるからさ、
あ、そうなんだ、
ポール・ニューマンとレッドフォードじゃねえからさあんなのどう考えても見劣りするに決まってんじゃん、負け試合だよ、負け試合だよあんなの、スティング2なんてシナリオがよかろうが演出よかろうがどう考えても負け試合じゃん、あんなの
すごい勝負をするよね度胸あるよな、でもあの女の子 がさ、
うんうん、
なんだろうね、俺 やっぱりこう面白かったっていう割には、うん、まだまだこう硬い
硬い、
こういう話を取るには、うん、堀部さん硬いっすよみたいな、
あ、硬さは感じたね、
もっと遊んでくんないと、
なんか誠実すぎる感じは、
誠実な感じ、
うん、もっとぶっちゃけていいんじゃないのみたいな、もっと
ぶっちゃけていいんだ、真面目な人なんじゃないかな、
多分真面目な人だと思いますよ
この人は、
もう成功あのアマルフィとは真逆だよね、
真逆、
誠実に誠実に
やろうとしてるから、だって特典映像見た、
あ、特典映像とか全然見てない、
特典映像の中にね、うん、あの堀部監督のインタビューが入ってるんだけど、うん、原田雅人、
うん、
監督と一緒に映画を見る会っていうのがあるんだって、うん、勉強会があって、ね、それに出てるんだって、で原田雅人と一緒にイージーライダーを見ながら映画っていうこういうもんだみたいなことをどうしてって、うん、あ、そうかって、こんなに掴んだところがあってみたいな話してるんだけど、原田雅人と映画を見て勉強するっていう姿勢自体がさ、もう真面目なんだけど、なんか間違ってるわけだよ。例えばね、本当にあの真面目なやつだったら、だから中途半端なんだよ。斎藤工はさ、なんで、あの奥さんをほったらかしにして、浮気してんの、鬱陶しいから、嫌いだから、何なのみたいな、の割には奥さん俺好きだからみたいな。つまりイケメンだから彼はモテちゃってしょうがないんですよっていうことを推してるんだけども、斎藤工なんで、それね、まあうちに帰ってあんな辛気臭い顔した本庄真奈美がいればさ、外に行って羽の場所行きましょう、私も分かりますよ、分かるけどさ、斎藤工が死んだところではっきり言ってスッとしないでしょ、あれ
スッとはしないね、
スッとしないんだよ全然、
しないね、
だって斎藤工善人だ
から、善人だからね、あー死んじゃったっていう、
俺ね、死んじゃった、しかも死んだ後で、顔潰しておかなきゃいけませんねみたいな話になって、ビルの上から投げたりするじゃないですか、ドーンと、でそんなにしなきゃいかんほどの人ではないんだよ、私立探偵である内野正明にしてから、非常に俺たち近い人間だよね、つまりヒーローでもなければ、なんか結構支払いとか面倒くさいなと思ってる部分もあったりして、でも仕事はしない、仕事するってなったらちゃんとやる人で、そういう普通の倫理観を持ってる人が殺人事件に巻き込まれた形になって、それで、あれこいつひょっとしてそんなに悪いやつじゃねえかなと思ってる人間を殺してしまった、なきゃいけないっていう事態になった、その嫌な感じ、
嫌な感じだね、
嫌な感じっていうのを出そうとしてるのが分かるんだけども、それがさもう一回あるんだよ管理人
殺す、管理人ね、
管理人殺すでしょ、あそこどうよ、だってはっきり言ってバランス悪いと思う、
バランス悪い
と思った、
どういうの、あのメイクとか
メイクとか、つまりあの管理人はさ、殺されちゃう、まあ事故でこれは直接探偵が手を下して、大型テレビがなんか頭にガーン落ちてきて死んじゃうんですよ、でそれを特殊メイクでさ、メディカのところから何から丁寧にやるんですけど、あのね、管理人ってさ、気持ち悪いだけじゃない、
気持ち悪いだけだよね、それまで必要に気持ち悪い
描写は描写で歯をせせってるんだよ、役者の人は喜んでああいうのやるの分かる、楽しいからね、でも探偵が殺してしまうのは、自分たちが斎藤工を殺してしまったっていうことを監視カメラでしまった、管理人に見られた、やばいということで揉み合ってるうちに事故で殺してしまう、ね、でも結局あの管理人は普通にテレビを見てただけでした、つまり監視カメラはフェイクでしたってオチになる
わ
け、完全に事故だわ、あの管理人が死んだっていうのを、映画の中では、あの管理人が何か罰を受ける理由としてはさ、気持ち悪いっていうことでしかないのよ、
まあでも罰っていうことじゃないよね、
つまり映画の中でホラー映画の要するにルールで
言うと、ルールで言うとね、でもそのルール的なものはあの映画ではルール的なものはないんじゃない、
いやだから、
うん、
だからさ、娯楽映画なんだわ、 で娯楽映画のイデオロギーって割と保守的なものであってさ、
うんうん、
あの死ぬのはいい、
うん、
でも善人をホラー映画でも善人殺すやつある、
うんうん、
それは悪趣味の笑い、あの楽しみの部分としてやるじゃない、
うんう
ん、いい人がぐちゃぐちゃになって殺されてしまうのを意識的にやってるじゃない、
うんうん、
ところがじゃああの探偵の行動っていうのはどういうことかっていうと、
うんうん、
その管理人を殺した後で、うん、今度は斎藤匠の愛人が自殺しようとするのを止めるわけだ、
うん、止めるね、
うんうん、止めるわけだ、
うん、
あと見てる俺からするとどう思うかっていうと、
うん、
汚いおっさんが死ぬのはいいけれども、
うん、
美人な女の子が生きててほしい、
うん、
でそれね俺個人的にはありだと思う、うん、俺もそう思う、うん、でも、うん、娯楽映画のイデオロギーって保守的だから、
うんうんうん、
それをそのまんま持ち込んでしまうと、うん、後味が悪い。
ただただ、うん、もう管理人を殺したっていうか、まあ事故じゃん。
事故だね。
事故でもう、
いやあの後めった打ちにしたねえか。
ああ、あのスパナでね、スパナでね。
チミドロ。
でもあの時点ではもうあの事故で即死状態じゃん。
まあね。
うん、あれはまあ別に。いいんじゃないのとは思うけどね、うん、そういうあのイデオロギー的なものはあの抜きにして、
その、うん、その時の描写がぐちゃーでしょ、
うん、
だから座りが悪いのよ。
あ、
だけどもっとスマートでよかったのに、おそらく、
うん、あ、まあ、あの、あんな描写しなくてもっていう話。
そう、おそらく監督としては、うん、タランティーノとか、
うん、まあ意識してるよね。
意識してる、うん、そういうこうわざと残虐なシーンを喜びとして入れる、うん、でも映画自体がふざけてないから、ちょっとも、
うん、
真面目な人がさ、
うん、だから
やってるようで、
うちの正明のさ、モノローグが、それを象徴しててさ、あの頭とケツにそういうのが出るじゃん、うん、で最後にカーンって打ってさ、うん、ホームランみたいなさ、
うん、
いい球打ったみたいなさ、うん、全然この悪夢のエレベーターっていうさあの内容とさちぐはぐなんだよね。
スカッとした、スカッとはしないでし
ょ。どうそのモノローグのさ、なんか人生哲学みたいなのとさ、どうこの話が関わってるのか全然わかんないんだよね。そこは全然俺繋がんなくてさ、
繋がんないでしょ。
無理やりこれ無理くりなんか深い話入れてねえかっていう深い深いみたいな、でも全然話の内容違うんですけどみたいな。
違うでしょ、
うん、
どっちかといえば悪ふざけ、
うんうん、だから悪ふざけなら悪ふざけでさ、ガンガン行けばいいのにさ、妙にあのちょっと映画的になんか深いこと言ってみました的なものを入れるところがさ、
はい、
なんかあの座り悪くて気持ち悪いんだよね。
だ、一言で言うと、ちょっと気持ち悪い映画なんですよ。どう思っていいのか、この映画のこと。
笑っていいのみたいな。
笑っていいの？どうなのっていう。
やっぱ真面目なんだよね。
真面目なんだよ。
真面目なんだよ。
だから
真面目なのに、真面目なのにちょっとあの悪ぶってみましたみたいなところがあるから。
そういう感じがあるんで、うん、
まああるよね。
まあだから整合性は取れてるよ。何もかも今度アマルフィーと違う
ん
だから何もかもきちんと枠内に収まってるんだけども、そのそれに対しての、うん、あの生真面目な、なんかこう人生について映画で語ろう、堀部監督ね、映画で人生語らなくていいんですよ邪魔です、そういうの、はい、はっきり言って俺いつも邪魔だと思います。あの政治不安とかね、あの人生とか人種差別とかそういうのね、映画で訴えられるとね邪魔だなって思うんですよ。
いや、まあ別に訴えてもいい映画もあるけどね、
はい、
あの
映画を面白くすることと人類を救うこと別です。
まあまあまあまあまあまあ、それはまあ人それぞれだと思いますけど、
はいはい、
ただあの役者的にはみんなあのちゃんとしてたじゃない
ですか。特にあの俺は前半鬱陶しかった分、
うん、
私立探偵のうちの正明は、
うん、
シリーズ化する人だって見てみたい。
あれ見たいよね。
見たい。
あの
やっぱりかっこいいもん。
漫画的なんですよ。あの演技が俺の好きな感じの。ただあの漫画的な演技ってやっぱね基礎ができてないとね、あの見苦しくなっちゃうんだよ。
許されちゃう。あんなに力入った演技なのに、
うん、うざくない
っていう。うざくない。そうそうそうそう。
うん、
暑苦しくない感じ、
はい、
ヤクザのところはちょっと嫌だった。
でも、まあ、あれはわざとやってる。
いや、わざとやってるんだよね、
うん、
私立探偵のところは良かったかな、
うんうん、だからあの本当はあのうちの正明探偵シリーズって見てみたいと思いますよ。だから、
ね、あの、うん、観客に 感情移入させるだけのものを持ってるキャラだよね。
そうそうそうそうそうそう。
特に特徴があるわけでもないのに。
のにキャラが立ってる
感じ。キャラが立ってる。
うん。
あ、大したもんだな、うん、
と。だからアマルフィの黒田ゾア正反対だよね。
それは違う。
あの。
それは違うだろ。
どこがどうってわけじゃないっていうのは 両者ともあるじゃん。
まだ
あ
ま
り難しいじゃん。
なるけどさ、要するに織田裕二ってね、
うん、
俺絶対もっとすごい人だと思ってるんだよ。
ああ
みんなさ、織田裕二の、うん、例えばもうネットとか見ると織田裕二と悪口ばっかり
じゃん。そうなんだ。
それで、
うん、
熱烈に好きな人間だよ。嫌いなの。で、なんかさ、業界的なさ、
うん、
ちょっとその、
うん、
ね、
うん、
ペルって聞く話だとさ、
や
っぱりわがままだとか。
わがままだとかね。なんだっけ、モノマネの、あれをやらせないように、圧力かけてるみたいな。
ね、ああ、圧力かけたとかさ、だからその、何ホワイトアウトでさ、寒いって言ったとかね。寒いって言うんだよ、お前。それぐらいしょうがないだろ、とか。いろいろあるじゃないですか。
うん、
今度はアマルフィだってさ、小田裕二のわがまま大変でみたいな人、ずっと聞くわけですよ。でも
監督受けは良くないよね。なんか関わった監督、関わった監督、みんな悪口言うじゃん。
そうそうそう。卒業旅行の金子修介だって、もう嫌だみたいなこと。
みんな悪口言うよね。なんなのあれ。やっぱ悪い人なんじゃないの、そういうのを聞くと。
だからさ、単純に思うのは、長渕剛的な雰囲気なんじゃないの。俺と同じ空気吸ってないとちょっとダメだみたいな感じの。トランス系なんだよ。役に入り込んじゃって、もう熱くなっちゃって、熱くなっちゃって。
うん、やっぱね、アマルフィとかだとやっぱスタッフみんなやる気なしみたいな感じだから、なんだこお前らみたいな感じなのかね、やっぱね。
そうなっちゃったじゃん。スタッフみんなやる気なし。そ
りゃやる気。なっちゃったのかね。
でも、織田裕二の、アマルフィの織田裕二はさ、やる気ないように見えないでしょ。やる気あるよ、もうあるよ、ありありにしか見えんよ。でもそういう話ってさ、
うん、
あっても、うん、結構ハリウッドとかでは昔からあったじゃん。ジョエル・シュマッカーがさ、
うん、
あのトミー・リー・ジョーンズをものすごい罵ってたじゃない。
あ
ジムキャリーをいびったっていうのを言って、あの時のインタビューがすごくて、あのトミー・リー・ジョーンズさんのこと、
うん、
あのバカ野郎って言ったの本当ですか、インタビューでって言っちゃった時に、いやいや、そんな言ってない、クソバカ野郎って言ったの。おいマジかよ。だから織田裕二が嫌われてしまうというか、その仲悪くなっちゃうのって、うん、熱いからよ。
熱いからか。
だと思う。
まあね。
俺は熱い人なんだと思うよ。
ああ、熱いは熱いんだろうな。
熱いぐ、すっごいこう演技とかに見当違いなことをガンガンこう、
ああ
熱く言う人なんだろうと、うん、現場の雰囲気とか気にせずにやっちゃう人なんだろ
う。
俺はだから、あのシナリオで、あの演技をするっていう時点で、偉いと思う。俺は友人って。しかも、あの、力抜いてないもん。
うん、
本気でこのヒーローをかっこよくしてるから、
うん、
でも話を無理やりつなげると、
うん、
うちの正明のアマルフィとかの方が良かった
か。あ、それは見てみたい気がする。うちの正明のアマルフィ、それは見てみたいな気がする。
うちの正明のアマルフィ見てみたい。
そうね。
うちの正明主演でさ、
うん、
エリートで追い詰められる外交官とかで、それでこう外交の仕事をほったらかしにして民間人のために体張ってくれるようなやつ、
うんうんうん、
話だったら俺見てえわ。
はい、じゃあそんな感じで、
はい、
お疲れ様でした。
コンツイどうすんの。
え、コンツイ何しようか。じゃあ、この今来ていない、工藤君と近藤君に、課題映画の発表です。でけでけでけでけでけ。何でしょう、
何かありますか。
ああ
のね、
うん、
俺ね、こういう企画ちょっと考えてみた、
うん、あ、新企画。
あ、新企画っていうか、まあ、あのどういう映画で、
うん、
何かあの送ってくださいっていうのを、うん、あの考えたんですけども、うん、まあ皆さん、うん、やっぱ面白いもの、
はい、
楽しいもの、心豊かになるものはたくさん知ってると思います、で俺ら、
うん、
もうそれ探してるんですけども、
うん、
ないんですよ、
うん、そういう映画が、
そういう映画がね、
うん、
まあ、ちょっと変なのばっかり選んできたっていうのはありますけど、ないんですよ。でね、皆さんが今まで見てきた中で、
うん、
これは本当にひどかったと、
うん、
いうのを逆に俺らに教えてください。
あ、
これはつまんないから、
うん、
お前らこれでも食らえと。
あ、
ね、
今までで見た最悪の映画、
最悪の映画、
あ、
およびつまんなかった映画を俺たちに教えてください。で、どんだけひどいか。で、俺たち大抵のものには耐性があります。どんなグロテスクなものでも平気です。まあ、ペット見れちゃうんで。で、もう本当にもうこんな映画 見て、人生の無駄だったと思う映画。それを、メールで教えてください。僕たちに。で、僕たちが、で、あるいはこれはやばいという匂いがする映画。本当につまんないんじゃないかって思うような映画をメールで送ってください。俺たちが実験台になってですね、見てみます。あなたの代わりに。それを。つまんない映画を教えてください。で、もう、毎回聞いてますとか、そういうこと書くの面倒くさければですね、映画のタイトルだけでいいです。
ああ、そうだね。なんか、ああいうのってさ、メールとか書くのさ、挨拶とかがめんどくさいんだよね。
あ、めんどくさいんですよ。
あ、めんどくさいんだよね。どうもはじめましてなんて。
そうそうそう。
あれさえなければっていう
感じ。あれさえなければっていうことだと思います。
うんうん、もう名前も、うん、自分の名前も住所とかも、
それ
全然いらない
です。言いません。いや、本当は欲しいよ、俺だって。それは欲しいんですよ。
映画の感想とかいらないから、とりあえず、コミュニケーションを取りましょうということ。
取りましょうということで。
あの
これだからずっとしばらくこのこと言い続けます。皆さんがつまんないと思った映画、
うん、
ひどいと思った映画、もうアニメでも、うん、ホラーでも、
うん、
何でもいいです。うん、寝た映画、
うん、
寝たんでよく分かんなかったとか、
うん、
それを、僕たちに紹介してください。で、僕たちが見て、うん、実際どうだったのかと。いう感想をここで言おうじゃないかと。つまり面白い映画はさ、まあ他のところでもやってるんで、つまんない映画専門でやってみましょうよということで、
はい、
それはね。で、次踊る大捜査線やるの
分かんないけど、
あれさ、テレビ見てる人大丈夫だ。
え、
テレビ見てる人大丈夫？
ああ。
俺全くテレビ見てない。
ああ、キャラとかの思い出もあるからね、ああいうのはね、うん、テレビシリーズからっていうのはね。どうなんだろうね。
全く見てないですよ。それだったら、まだ椿三十郎の方が。
椿か。
先週、この前、先月見たいなって。
じゃあ椿にしよっか。
いや、俺嫌なんだけど。先月、うちのがなんか見たいなみたいなこと言ったからですか。
椿か。
思わず、
だから俺ね、椿三十郎ね、黒沢のさ、うん、椿三十郎もさ、俺あんまりピンとこないのよ。実は、こんなこと言ってもすいませんけど。なので、
はい、
そう、元の椿三十郎も俺、
ね、こだけの話言うとさ、ちょっとさ、椿三十郎語るよね。あれ、ちょっと長だれすんだよ。長だれみすんだよ、あれ。うん、俺そうだね。そんなに今楽しい映画だけどさ、
なのにっていうのがあるんだよね。
うん、じゃあさ、なんかこう、猫ストーカーとかさ、
あ、
猫タクシーとか
さ、
ああいうアート系の癒し系の映画に。
うわ、俺絶対見たくね
え。いいですか、皆さん。
私。
こういう映画を送ってくださいよ。
私は猫ストーカーでしょ、
うん、あるいは俺は、こんな映画絶対見ないっていうのを嫌がらせで僕たちに送ってください。
絶対見たくねえ。
うん。あるいは、河瀬直美特集。
あ
じゃあとりあえず、もがりの森は決まりってことでどうですか、
もがっちゃう、
もがりの森か、
もがっちゃう、
もがり、もう見るのがこれは拷問だっていう、
じゃあもがっちゃいましょうよ、
もがりの森決定ということで、うん、
じゃあもがりスペシャルで今度
くん、工藤くん、次はもがりですよ、
もがりだよ、
はい、
もがりウィークだよ。